こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は一ノ瀬早織による読解力の実用書である。 ISBN フォン支給2円な初2で案内されている観光情報では、署名は東大合格者が身につけた一生使える読み方スキルとされ、課題として示された13歳からの読む力とは異なる内容の中心は文章を多く読むだけでなく、書き手の主張、論理のつながり、表現上の手がかりを一定のルールに沿って捉える方法にある。著者は渋谷教育学園渋谷中学高等学校で国語教員を務めた経験を背景に、読解を受験国語だけの技術ではなく、考える、書く、話す、情報を判断するための基礎として位置づける。公式紹介で掲げられているのは30のルールであり、漫画も用いて中学生から大人までが実践しやすい形に整理する構成である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、たくさん読むから構造を捉えて読むへの転換。本書の出発点は、読書量だけでは安定した読解力に直結しないという問題意識にある。読む経験は語彙や知識を広げる重要な要素だが、文章のどこに主張が置かれ、どの文が理由、具体例、反論、結論として働くかを区別できなければ、内容を断片的に受け取ることになりやすい。本書はこの過程を才能や感覚の問題としてではなく、再現可能な読み方のルールとして扱う。したがって目標は、難しい語句をすべて知ることではなく、文と段落の役割を見極め、文章全体の設計を終えるようになることにある。読解問題で根拠を探す場面だけでなく、説明資料、報道、仕事上の文章を読む際にもこの視点は有効である。何が筆者の中心的な言い分で、何がそれを支える材料なのかを分けて考えられれば、情報の優先順位を誤りにくくなる。本書は読書を量的な習慣だけにせず、理解の手順を意識化する訓練へ転換しようとする点に特色がある。次に、定位置の法則と書き手のサインで主張を特定する第一部第二部では、文法や表現に注目して書き手の主張を見つける方法が中心に置かれる。目次で示される定位置の法則や5つの書き手のサインは、文章を印象で読むのではなく、主張が現れやすい位置や言い回しを手がかりに読む発想である。公式紹介にある書き手の主張はサンドイッチのパンという比喩も、文章の冒頭や末尾など重要な内容が配置されやすい箇所を意識させるためのものと理解できる。ただし、位置だけを機械的に覚えることが目的ではない。接続表現、断定や流法を示す語、問いかけ、まとめの表現などが論理の方向をどのように変えるかを確かめる必要がある。例えば、具体例が長く続く文章でも、それ自体を結論と取り違えず、何を説明するための例なのかを問うことが重要になる。筆者の評価、条件、結論を区別する習慣は設問対策に限られない。SNS や広告的な文章を含め、強い表現に引きずられず、主張と根拠の関係を吟味する読み方の基盤になる。さらに、誤読を防ぎ、難文を処理可能な単位に分解する技術。本書は、読めない原因を単純な語彙不足に還元していない。目次には、誤読を防ぐ6つのポイントと、レポート論文専門書にも向けた事務処理能力で挑む難文読解のスキルが掲げられている。これは、難しい文章に出会った際、最初から完全な理解を求めて停止するのではなく、文の構造、用語、段落ごとの役割、基地と未知の情報を整理する作業として読む方向性を示すものだろう。紹介されている難文を身近なキャラクターに置き換えて考える方法も、抽象的な関係を具体化し、登場する概念の働きを把握するための補助線といえる。こうした工夫の価値は、比喩そのものよりも複雑な説明を頭の中で扱える大きさに変換する点にある。誤読防止についても、部分的に理解できた語から全体の意味を早合点しないこと、文のかかり受けや否定対比を見落とさないことが強となる。専門的な文章では、一度で結論を出すより読み直しながら関係を確定する姿勢が必要である。本書はその手順を明示し、難文への苦手意識を作業の設計によって軽減しようとしている。そして、マグ付け読み、推理読みがつなぐ理解と能動性、後半で紹介されるタグ付け読みと推理読み、受け身で文章を追うだけではなく、読者自身が情報を摂取し、不足部分を仮説として補う読み方である。マグ付け読みは、キーワード同士の関係に印をつけるように捉え、同じ論点を指す語、対立する概念、原因と結果などを結び直す方法として提示されている。文章中では同一の対象が別の言葉で呼ばれることも多いため、語を孤立させずに関連付けることは論旨を見失わないために重要である。推理読みは、わからない箇所をただ放置したり、即座に検索へ移ったりせず、前後の文脈から暫定的に意味や役割を考える姿勢を促す。もちろん、推測を事実と混同してはならず、後続の記述で確かめる必要がある。 しかし仮説を持って読み進めることで何が未解決なのかが明確になり、読み直しの焦点も定まる。この2つは情報を分類する力と文脈から推論する力を組み合わせる技法である。 AI 時代の情報環境においても出力や要約をそのまま受け取らず、概念間の関係と根拠を自分で確認する態度につながる。最後に、読書習慣を量の競争ではなく学びの循環として設計する。最終部は読書を日常化し、より多く読むためのルールを扱う。本書の特徴は前半の読解技術と後半の習慣形成を切り離していない点にある。読む量を増やしても理解の型がなければ難しい本を前に挫折しやすい。反対に、主張や構造を捉える手がかりを得れば、読書は単なる消費ではなく問いを持って情報を集める行為になりやすい。公式紹介にあるガイド本の3冊同時読みは、未知の分野に入る際、1冊の専門書だけで抱え込む。入門的な資料などを組み合わせて前提知識を補う考え方として注目される。重要なのは冊数そのものではなく、難度や視点の異なる資料を往復して理解を組み立てることである。また、読んだ内容を話す、書く機会と結びつけるという著者の教育経験は、理解の確認という観点でも意味を持つ。人に説明しようとすると曖昧な箇所、根拠と意見の混同、要点の取り違いが表面化する。本書は読むことを入り口にしながら、思考表現、対話へ学びを循環させる読書習慣を構想している。結論として、本書は国語の成績や文章理解に苦手意識がある中高生、受験で現代文の読み方を整理したい学習者に適している。同時に、長い報告書、専門記事、企画資料を読み、要点を人に伝える必要がある社会人にも応用範囲がある。子どもの読解を支えたい保護者にとっても、感覚的によく読みなさいと促す代わりに、どこをどう確認すれば良いかを共有する手がかりになるだろう。類書には速読多読、問題演習を前面に出すものが多いが、本書は主張の位置、表現上のサイン、語読の回避、難文の分解、キーワードの関連付け、習慣化までを一つの流れとして示す点で異なる。しかも公開されているルールは、抽象的な精神論ではなく、文章に対してどこを見るかという観察の行動に落とし込まれている。漫画を用いる構成も、若い読者が手順を具体的にイメージする助けになる。ただし、ルールは暗記しただけでは効果を発揮しない。短い文章からでも主張根拠接続関係を実際に確かめ、説明や要約に使う反復が必要である。読解を生来の得意不得意ではなく、検証し改善できる技術として学び直したい人にとって、実践の入り口となる一冊である。ご支援いただける場合は一ノ瀬あおり、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。